酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの酒びたりな漫談ブレイコ第3夜後編
イエイイエイイエイ。
もういつものメンバーです。
はい、
じゃあ乾杯。
はい、始まった。
いやなるほどね、氷川先生にそんな闇がね
全然今も感じ
ない。闇なんかなかったね。
全然なかったですね。
まだまだ一人が楽しいっていうだけだった、
そうですね。
独身、独身、みんな結婚して僕と2人だけ独身だから、
言えないけど、周りが
藤木俊さんとね
唯一藤木さんだけ名前挙げられる
藤木先生は出していいみたいになってます
けど、あと仲良い人はほぼほぼ
みんな結婚しちゃったんですね。
そうか、でも
なんで和郎さん削ったんですか。
ちょっと気遣ったんです
よ井上先生が、ね、
和郎さんはでも結婚できるから多分その、
まあ、
したいと思ってすぐ結婚できる、
まあ多分まだまだ一人で酒飲んでたいっていう欲求なのかな。
人が好きな人はいくらでも自分から変えていけるじゃないですか。家に閉じこもってるぞ。
まあそう、まあ、家にもう外出るの疲れたなってなったらまあしどきなのかな。俺井上さんが新宿で1ヶ月間家に帰らんかったっていう話がすごい好きで、
どこで意味
はどこで
ゴールデン街に、
そうずっとゴールデン街に行って飲んで、
はい、
サウナで、寝て、また飲みに行って1ヶ月続けたっていう話がすごい、なんか
かっこいいなそれ。
もう自分は家帰りたくて仕方ないからすごいなと思って。
すごいです
ね。だって家ってそんな遠くないっすよね多分。
そうやね、
ゴールデン街から、
多分そんな遠くないの。タクシーでちょろっと帰れる。
家の定義ってなんやっちゃう話ですね。
なんやっちゃう話です
ね。そこが家なんでしょ
う。そうそう、だからもうそこがホームグラウンドなんやっていう、いやかっこいいなと思って。
かっこいいですね。
旅人なんですよね。
そういうことだよね。移動してるかどうかなだけであって。
なんかさ、麻生さんのヤンマガの読み切りでさ、
はい、
あの若い子が今ここじゃないどこか向けて旅に出る話やったじゃないですか。
うん、
で、あの気持ちって多分その若い頃って結構男やったら持ってると思うけど、うん、結局でもどっかに落ち着くやん。
モラトリアム的な。
なんかモラトリアムみたいな時期はあるけど、うん、結局その居場所見つけてさ、
はいはい、
落ち着くわけじゃないですか。でもそうなってしもたら、むしろもうその旅行はいいけど、そのもう新たなフロンティアを求めて旅に出るってやっぱしんどいことやん、
うん、
でも人間にはなんかそうやってさ、もうひたすら生きてる間はさ、フロンティアを求めて動き続ける人って多分いると思うんですよ。
まあね、
遊牧民よね。
そうそうそうそう、遊牧民の遺伝子とか、あとそのヨーロッパ系のさ、
うんうん、
もう常に移動しててみたいな、
うんうんうん、あると思う。
日本人は全然ないけど、
日本人がだからちょっと変わった遺伝子というか民族性で定住して農耕、農耕民族だから定住することにしたっていう。
へ
え、主要民族は狩り場も変えていかなあかんし、そこで取れるとは取れるとは限らへんっていう状況に合わせて環境を変えていかなあかんけど、日本人はここで常にコンスタントに取れる手段を選んだから、
畑と、そうですね、家畜とね。
うん、だそういう人からしたら意外に映るんかもしれんけど、
でもまあ2種類いるって思ったら全然意外じゃないよ、ね、
うん、
だからそっちの遺伝子なんやって
、
うん、おそらく麻生さんもそっちが多分強いんちゃ
う、うん、だからやっぱりなんか生き物として強いなって思う。
思う、そっちの方が強い感じ。
家大好きでも家にいりゃいいやって思って
る。俺も完璧それ。
でも家取り上げられたらすぐのたれ死ぬなっていうその弱さを感じるから、
うん、そ家はそこじゃなくてもいいでしょ。でも
うーん、
明日から茨城って言われても、
いや別にそれはいいんやけど、やっぱこの外でさ、
はい、
テントで寝るもうストレスやから。
なるほど。
常に明日朝起きたらまた移動みたいなね。
やっぱこの家のふかふかの布団で寝たいみたいな、
うん、いやテントで寝ることが必ずしも全くストレスないわけじゃないですよ。やっぱりもうこんなとこでっていう安心感はないって思いながら寝ますけど、
でもやっぱそれが好きなわけや。
そう、そこに面白みもあるって話ですね。ずっと続けてたらやっぱり、あの今の法治国家の感覚でいうと、うん、自分が 効率的に折っていい場所で寝たいっていう気になりますわ、これマジで。だって借家であれ、買い取った家であれ、ここに折っていい、文句言われへん。だから宿泊とかもそうなんですよ、お金払ったから今日ここって言って、言える場所が旅してるとやっぱないから、どこ行っても誰かの
所有
物のところで、こそこそして、テント張ったりせなあかんから、でもそういう感じはやっぱり旅しててもありますよ。
そこのストレスがなかったら、もうどこでも寝れんの。
そうやね、地球がみんなのもんやったら。
やっぱりね、遺伝子
でかい男が
遊牧遺伝子ですよ。
でかい男や、本当に。地球規模ですぐ話が。
さすが地球と寝る男ですよ、本当に。
地球と寝る男。
誰かが線引いて法律決めたはずなだけなはずやのに、気使ってテント張らなあかんっていうのはやっぱりストレスではある。
強いね。もうそんなこと考えたことないもん。自分のそのスペースをさ、地球で考えたことないからさ、家の中だけでやってるのにさ、もう国境とか、県境とか国境とか行ったことないからすごいなと思う。
セミダブルのベッドとか憧れますもん。ちょっと広くなるから。
あ、もうセミダブル
の狭なりますよ。下で寝るとき。
合わんかったらね。
めっちゃ邪魔やこいつ。
もう売ったら。売れへんかな。
ね、
でも彼女が好きで買ったからもう
そこなとこって。でも奥さんもう寝てへんねん。
いつか寝るかなんで。いつか寝る言ってるんで。
ああ、なるほどね。
寝る言ってるんで。
今だけ。
寝返りだって打ち放題です
ね。そうですか。質問。
そろそろいいですか。
はい、じゃあどうぞ。
このタイミングになりましたが、リスナーさんから質問を。
本当に来たん。
いただいております。それではですね、すいません、質問したいことがあったので、
はい、
いいですかと、
はい、はい、いいですよ、
ヘキル先生は、パニポニがパニポニがアニメ化した時に、例えばこのキャラはこの声優さんでとか、この回のシナリオは漫画と一緒でお願いしますとか、そういう要望を、されたのでしょうか。
声優さんはグロモ CD に合わせてほしいとは一応言って、そのプロデューサーさんとかも努力はしてくれて、
はい、
いろんなこうすり合わせによって今あの素敵なキャストが決まったので、割と究極系な感じで。
結構決定権はめっちゃあるんですか。
言うだけは言いました。決定権では多分ないんで、
実際空気的な決定権、氷川さん言うてるからこの人にしようかみたいな、
もっと多分
上の力、
大人の力もあるでしょ。
それ面白いと思ってくれて叶えてくれた人とかが多かったので、
そもそもアニメ化の前にドラマ CD 化してたんですか。
ドラマ CD が6本です。その流れからだったんで。
そっか声優さん変わるんですか、そのアニメのタイミングで。
で変わってやっぱその毎週集まるっていうスケジュールとか、そういうのとかいろんな予定とかの噛み合いとかもあって、やっぱ他のアニメと噛み合っちゃうと絶対取れないし。あ、
なるほど。
で原作でストーリーに関しては、まあ言うだけ言ったけど、お任せ、ほぼお任せだったんで、
お
お、もういい、お任せします。
結構スタイル的にはもうあとは好きにやってくださいじゃないけど、そのそれぞれのプロが決めてもらっていいですみたいな。
面白くしてくれれば、
はい、あでも
いいかなっていう。
なんか原作っていうのは どういうスタイルが一番いいんでしょうかね、アニメ化とかする際に。
本当ショートなんで、はい、今は多いですけど、2話構成とか3話構成、サザエさんですよね、
はい、
どうもみたいに本当ショート尺を並べた方が良かったり、はい、っていうことも考えてましたけど、まあ向こうのやりやすい方で、人によってこれメンバーによってまたやりやすさが変わるんで、
相性みたいな、
ストーリーテイストなのが強い人はストーリーテイストに変えていくし、本当ギャグとしてギャグを作るのが強い人はギャグとかにしていくしっていう、お任せです。お任せがいいっていう。
あ、でもまあ井川先生自身はその出来上がってきたものを見てこう来たかみたいな楽しみもありますもんね。
もあるし、
僕その全然アニメ疎いんですけど、その声優さんの采配っていうのはアニメ その成功するかどうかのバランス、なんですかね、その、占める割合っていうのは結構でかいんですか。
今でかそうだよね、
声優さんの人気とか
あるもんね、すごい人気の声優さんが出たらそのみんな見るとか、
話題になるとかあるけど、まあそこら辺は多分視聴者の方が詳しいので。
そ
う
か、
圧倒的に詳しいので。
なるほど、
視聴者に聞こう今度。
逆質問、
逆に
教えてください。
どうですかと、どうですかと、
リスナーに投げかける形で。
すげえよって言われるんで、多分絶対リスナーの方が詳しい。
なるほど。
この中やと麻生さんもアニメ化したし、
はい、
森先生もアニメ化した
し、小規模な。
キャスティングでも言ってない。
いやでも僕の場合はサンプルを、いただいて、
ボイスサンプルみたいな、
主人公の役の候補をバーッと、それぞれなんか10人ずつぐらい送られて、それを一通り聞かせてもらって、 僕全然もうあの年張りを知らないんで、うん、声優さん疎いんで年張り分からず声だけ聞いてイメージ合ってると思ったのは、うん、この人やと思いますって、うん、だから絶対この人がいいとかじゃなくて、うん、僕はこの人がっぽいですぐらいの感じで提案させてもったら、うん、でもやっぱり
採用された
あのそうやっぱ原作だからか分かんないですけど、うん、最後こう、うん、その会議があった時にいろんな関係者が集まった会議の時に、うん、こう最後2人3人で迷った時は、うん、みんな一応希望を言うんですあの、うん、監督さんとか、うん、みんな助監督の人とか希望を言った中で、うん、最後迷った時に、うん、あの自分の意見が通ってました、うん、でその人がどんな人気ある人かとか全く知らずに、うん、後から知るみたいな、
うん、あそうなんや結構じゃあ麻生さんの場合は通ったパターンかな
そうそう
になる
のかなんかその最後の候補の迷ってるとこはみんな決めかねるときには
全然通らへんっていう話も聞くしどうなってるのかね
まあいろいろ大人の
大人あそうですか
もしかしたら多分年張りがほぼほぼ同じ人で最後迷ってただけなのかもしれないし
たまたまだから言った人がその2人のどっちかやったみたいなことかもしれんよね
本当多分そのスタッフというか知らない声優さんに興味ない監督とかだったら、はい、自由だったりするし、
うんうんあんまり、まあ、事務所の思惑もあるんじゃない
ありそうです、ね、
この人をこれで売り出したいなっていう
あそれはありますね多分
いや、まあ、そういうのはリスナーが詳しいから
でも確かにこの人の方が数字取れるからで最後の2択を選んでた役者さんもいましたねその采配の方
が
最後2人ぐらい候補が残ってどっちにしますってなった時にどっちもいいと思います
森さん
の
ところは
監督さんとのなんかすり合わせでっていう
なるほど
感じで
結構スムーズにいきます
まあ、結構割れたりとかもしつつ
揉めるぐらいになったりするんですか
いやでもやっぱりなんかどの人が一番合うかなっていうんでそれぞれ人によって感覚が違うし
次の質問
つまりですねあまた喋ってくださいまた喋ってください、まあ、ちょっと今
どうしたの
ツイッターがね開くの遅い
パニコニーは、まあ、円満というかそういうドラマ CD を踏まえた上でいい感じで調整してもらって、はい、今に至るという感じです
大きく外すケースとかってあるんですかね要はこの原作のこのキャラクターの声がこうやって思う人とこうやって思う人のイメージの声が全然ちゃうとかであ
るんじゃない、
ね、制作者が揉めるとかってあるんですかね
視聴者が楽しんでくれれば何でもいいし、まあ、それでまあおかしいっつってでもそのうち慣れてくれても
はい、
そこも含めて多分アニメの楽しさだもうだってこうやってうちら無理じゃないですか、うん、それこそ、ね、YouTube で自分の漫画をスライドさせて、はい、自分で声を当てるぐらいしかできないから、はい、自分のキャラに声を当ててもらうっていうのはちょっと奇跡に近い、
うん、それは嬉しいですよね羨ましい
俺これやろうか
やってくれんの
CV 麻生派ので
何やろ嬉しいっちゃ嬉しいけど
3人主人公3人
あみんな
男だけど
男やけど女の子やけど
YouTube でやりましょう
嬉しいけど
YouTuber
氷
川さん YouTuber の第1弾は
嬉しいけど辛いかもその優しさが
おじさんサイコロクラブで
辛いかもなじゃあ次、これはですねうちらにもかな皆さんはですね漫画以外にやってみたい職業などはありますか
前も似たような話
だ
った
しましたね同じ話
YouTuber や言うてますもんねもう
あ YouTuber
前回みんな言った
なんか前回夢の話されて
結局でも千代ちゃんと、うん、千代ちゃんって剣持先生と田村さんは言ったけどうちらは何にも言ってない
なんか言った記憶はないけどまあ
職業ってあるんですかね
いやでも俺本当になりたかった仕事につけたからあんま考えたことない、
うん、そうなんですよね、うん、
だから最高だなって、
うん、ありがたいなっていうなんとか長く続けさせてほしい
どうしたみんなどうした
麻生さんは
映画監督
映画監督そうっすね、うん、
今からでもやっぱチャンスあればします、うん、つながりがあって
でもなんかその真面目な話するとアベンジャーズみたいなもう今回こればっかり
ですけど
ここまで来たらアベンジャーズみたいなもんを撮りたい構想がある
世界観を、
はい、あれぐらいの予算あの予算じゃないとやりたいことができへん
すごい対策を考えて
ものをもしやりたいのであれば諦めるし要はいいものを作りたいじゃないですか、うん、もちろんだからある予算で自分の今やりたいことが予算の範囲で現実可能なのであれば撮りたいし、うん、今の自分の現実の予算現実可能な予算の範囲がでも撮りたいもんがおもろく撮られへんなって思うなら撮りたくないしっていう感じ、
まあ、それ
で
言うと漫画の方がね
そうなんですよ漫画でできちゃうんですよね、うん、あれで全部できちゃうから、うん、 だからもう目指せ映画化みたいな話やってくるんですよ、ね、
でも分かります、僕もでも、ね、ゲーム作りたかったけど、やっぱゲームを表現するのも、うん、漫画ならできちゃう。
そうなんですよ、ね、もちろん金かけたらよりいいもんできるような、うん、あのゲームとか映画って、はい、そっちよりじゃないですか。もちろんお金を、うん、低予算でもらうもん取れますけど、うんうん、
さんやっぱゲームクリエイターみたいなのを志した時期もあるんですか？
志しては、あ、まあ、憧れではありましたけど、それがどういう努力をして、うん、どういうことをすればその職業に就けるのかは全く分からない、うん、いや、ただの無職にもなれる
でもかなり近いところにいた感じはしますけど ね、
専門学校もコンピューター系だったんですけどね、うんうん、
だけど、まあ、もう時間稼ぎみたいなもんだったの
でそんなモラトリアム
ない、うん、な、まあ、ないというか、ゲームはやっぱり未だに好きですけど、はい、漫画でできてしまう。
そうそうですね、漫画でできちゃう。
え、中道くんなんかあんの？
これ不動産屋さんですか？
どういうこと？え、それ金が欲しいってこと？土地を購入した
の？いや、結構実家が建築業なんですよ、うん、はいはい、で、あ、まあ、漫画家もしダメになったら、うん、あの頑張って資格を取って、うん、まあ、不動産屋さんで働かせてもらおうかなと。
アキンドの血流れてるもんね。
でもね、商売は
商売
したい、うん、あの
でも鍵開けるだけでそんなにでも鍵で1万5000円取れないじゃないですか、そんなに優しかったら。
でも自分がやったら8000円
で、ほな死ぬほど言うなっちゅう話
8000円からなのに8000円でいいですって言っちゃう、うん、
いや言っちゃいますかね。
固定客ついてくれやいけど、うん、しょっちゅう定期的に鍵なくしてくれる人おらんから
まあまあでも鍵屋さんにはならへんからボロいなとは思ったよ鍵屋さん最近あの、ドラゴン桜の、うん、あれどうせ
見た
ノリヒト先生ですね、はいはい、あのインベスター Z ずっと見てて、
はい、大好きやねインベスター Z
あれにドハマりしてなんかもう俺 そのお金に対する価値観を根っこから揺るがしてくるんですよ、あの漫画が
ビジネス好きなや
なんか、ま、マネーゲーム大好き
すごいね、違うんですよ、みんなね、うん、ちょっと株とか投資とか言ったら、うん、ギャンブルやし、うん、やらへん方がいいみたいなブレーキをかけてると、うん、三田先生はおっしゃってるわけですよ、はいはい、日本人はやっぱりそういう縛りがあるんやけど、はいはい、それは元を正せば何やと、はい、何やと思いますか皆さん。なんでそんなブレーキ俺たちはかけられてるんやと。
お金
要はアメリカ人とかヨーロッパ人はそんな貯金と同じ感じで投資をするのに、なんで日本人だけこんな悪いことみたいな感じになってんやと。
うん、それつい最近なんか聞いて
る聞いた。え、なんて
答え出して、
なんて言ってました？
思ってる以上に酒入ってんすよ。
あら、もう全然引き出し上がへん。
はい、
あら、まあ、なんか
じゃあ言うてもらおう。
そのインベスター Z の答えは、それはまあその戦時中にあの国民から金を集めるために貯金が大事になったんですよ、うん、要は国に金がなくなってきて、その国の銀行に金を集めなあかんから、うん、とにかくみんな貯金をしろと、うん、それが国のためやと、うん、いう政策にチェンジしたと、うん、それまでは本当かどうか知らないですよ、うん、インベスター Z に書いてあった情報やと江戸時代から日本人はすごい投資をしてたんやと、うん、それがその太平洋戦争の時にすごいそのみんな銀行に集めることを良しとするとしたと、うん、国が、その流れが今も続いてるだけやと、うん、だからもっとその投資とかに意識が高い民族やったっていうのが三田先生の説なんですよ。なんかそれとかそれを聞いてなんかもうマジっすかっつって、
うん、じゃあなんかやってんのみた
い
な。
いや何もやってないですいや怖いじゃないですか。
ちょっと待って、影響受けたんちゃうの？
いやでもやっぱり損もするから絶対に、
うん、それはするでしょ、うん、
まだできないですけど、
これで始めてたら騙されてるってみんなで思ってたから、
うん、ちょっと待って、
ちょっと待って
漫画だっつ
って、すぐ真に向けちゃうのよくないよってみんなで止めるいつものパターン、うん、
でもまあなんか意外に俺はなんか家がその商売やった商人やったから、うん、あんまり抵抗がないんですよ。だからまあ商売をやってみるのも面白いかなと思いますね。
じゃあやってこ。
お、
うん、で中道くんが、
あ、俺が
で、それを毎回ラジオで報告する収支を。
これ儲かったら怒られるパターンです
よ。え、これでも どのレベルでやりたいの、ね、今結構本気でやりたいの？
いや、
言うてるだけレベルなの？
結構まだ言うてるレベルだけ、レベルなんか調べたりもしてへんし。
あ、ひかるさんトイレ。
まさかの離脱ですね。
じゃあまあちょっとこの間
まあ喋っておきましょうか。いやでもね、いつかはでもやってもいいかなと思うぐらいの感じですよ。
右から左系でってことやね。
どういうことですか？
え、その右から左下ろしみたいなもんやんか、投資とかも。
ああ、そうかそうか。
01じゃないし。
うんうんうんうん。
それはアゾフもやらへんの？なんかあの海外でうまい話に引っかかった話、
ギャンブラーやんだって、
はい、ギャンブラー
か、メガギャンブラーやん。
でも漫画ギャンブルじゃないですか。
あそこでもう満足、まあね、満足しとるわと。
お金、そうか、お金お金、うん、
まあ、あんま興味ないんかな、そうか、ね、お金自体には。
そのサバイバルしたい言うてますからね。お金明日紙幣っていう概念がこの世から消えても、うん、生きていける人間
に強すぎる
なりたい、なりたい。
何を想定してるんですか。
でも本質やない、お金って今ある手段の一つやん、この時代の。
いやでも言うても長いですよ、お金の歴史は、
うん、いやだからもちろんお金を軽視はしてない、お金はあるに越したことないけども、うん、
まあでも確かに
お金が全てって言ってると実は頼りなくない、
分かる、
生きる力として。
ネイチャーやね、
ネイチャーというか、まあ金って
そうですね、地球規模で考えたら地球にお金はないから
なんかまたインベスター
テラカドジモタイプの
そうです、
インベスターからの引用でその恐縮なんですけど、
はい、
その貯金の状態って本当はすごいリスクが高いと、
はい、
要は一国の通貨っていうのはそのインフレとかデフレですごく変動してるもんで、さらに外周りを見たらそのドルが上がったら日本円は弱くなるわけじゃないですか、うん、そういうことで持ってるだけで損してる状態になることもあるよと、
はい、
まあ、もちろん逆もあるんですけど、
うん、
円高になったら自分が得してる状態やし、うん、でリスクを分散するには FX ですよと。
FX ってすごい怖い話しか聞かへんねんけどなんかネットで大損超えたみたいな話よく
溶かすね、
段階の世代ぐらいの人らがさ、バブルバーで稼いだ人らがさ、うんうんうん、みんな投資やなんや流行りや言うてさ、うんうん、なんか大半株で吸ってるあの親父世代の人と、うん、今んとこ同じ話してる儲かるんだよ儲かるんだよって
こうだから
今んとこ、だから
今んとこ、そうやね、
今んとこ
ね。
じゃあまあ今後中道くんには人柱になってもらう
マジか。
もう一個あの質問あったんじゃないか。
あ、ちょっと待ってください、ありますよ、
すげえ長いやつ見たよ俺は
そうなんですよ、ちょっとじゃあ
俺ちゃんとなんかもっともっと言っとけばよかった。
熱烈な、
ちょっとゲームね、うん、
はい、大丈夫ですか、す
みません、大丈夫です。
熱烈な井川先生のファンからいただきます。酒満の皆さんこんにちは。
こんにちは、
僕は35歳の漫画家です。
おお、
氷川ヘキル先生がゲストということで興奮しております。
誰や、
氷川ヘキル先生は僕の憧れの漫画家さんです。
ほう、
一目で氷川さんの絵だと分かる造形。あ、ちょっと待ってね、
はい、
待ってくださいよ、こっちじゃないわ、
こっちじゃない、
違う、それじゃない、
違うやつ、
ちょっとね、俺のツイッターの調子が悪くて、うん、メールが最後まで読めないんですだってコピーしてありますから、
メモに、こっちじゃないと、
はい、どこにですか。一目で氷川さんの絵だと分かる造形、はい、トントンとしつつ計算され尽くしたネーム、
もう
新しいものへのチャレンジ、
はい、
それらをこんなのやるんじゃなかったと後悔する飽くなき研鑽の精神、胃腸をやられるほどに自分を追い込む姿勢、どれをとっても僕にはほど遠く、ため息が出る毎日です。
一番いい PR っすね、これ。
ありがたいですね。
そんな氷川さんへ普段は聞けない質問ができるとのことでしたので、うん、それでは早速質問させていただきます。
はい、
グッとくるおっぱいは垂れたのと張りのあるのどっちですかペンネームクリスタルな男さん、
分かってた
聞いてます。
ひどいね、ありがたいね、だどこの誰だか知らない、
どこの誰か知らない人がこんな
クリスタルななんたら言ってました。
やっぱコアなファンがいますね。ねえ、先生ね、さすが
すごいな、
うん、
今日の誰よりも
ねえ、もう、まあ、めちゃめちゃ愛は伝わってきたね、うん、
リスペクトして
どっちですか
最近でもね、
うん、
スターさんの絵見てるとちょっと垂れてんのかな、
うん、あれはノーブラ感です。
あーノーブラ感、なるほど。
最近はブラジャー感が好きです。
ブラジャー感、あ、じゃあちょっと多少パンと、
ブラジャー感って何なんですか、ね、
ブラジャー感っていうのはブラジャーで支えられてる、
支えられてる形の、でもその中のやコーナーに関しては
そう、あれはあれでこう重力と支えるのの両方の物理法則が働いてる、うん、はいはい
は
い、
それであの形になってる、
あの形になってるし、あれを描くとまた違う、ね、表現力が必要になる、うんうん、なければないで、うん、おっぱいだし、
うん、
っていうその差がね、またさらには面白いです、ね、
うん、ということはつまりどっちなんですか
今、なんだろう、 立体の魅力は無限ってことですか。宇宙
わかんない、
ま、でかい、これちょっと分かったけど、最終的にでかい話に広げるっていうのが流行りなの。
宇宙逃げ、地球で終わったらいいと思ってる感じですね、最終回は。
まあどっちも好きやと、
どっちも好きやと、
どっちも捨てがたいと、
は
い、
そんな、
すげえ、もう両方のファンへの気配りを欠かさない。
本当その気配りすぎですって、本当にいいにはなきますよ、本当に、うん、
でも
ダメですよ、
誰も傷つけたくないっていうのが伝わってますね。
超優しいからな。
これ炎上しないですわ、
うんうんうん、まあ言わないです、ちゃんと言わないようにしてます、ね、
炎上ゼロ生活
すごい
炎上ゼロ生活
ゼロ生活
電波少年
炎上ゼロ生活
全然
発信せえへんとか一番やん
思わなかった時間はどうですか。
時間あのちょうどいいですね。
ちょうどいいの、そんなの、ね、そんなんでいい
こんなんでわかんいいですよ、完璧です、
うんう
ん、
伝わっちゃいますか。
ありがとう、クリスタル、ありがとう、クリスタル君、ありがとう、
うん、ありがとう、いただきましたよ、
ありがとう、
うん、
いい、いい、やっぱ書くといいよ。まあ、森さんが言ってたのだっけ、胸はどこ一時いるけど、うん、尻は顔と連動してるみたいな話が、うん、すげーなって、その通りだなって、
うん、あ、わかりますか、
わかります
か。何の格言ですか。
いや、なんかそういう話したやん、ラジオで。
なんか
何の回ですかね。
お尻は最初の頃にね、お尻を見るときはやっぱ顔もそこそこよくあってほしいっていう。
ああ、いや、思い出しました、
ね、尻の良さは、ね、顔に比例するみたいな。
あれはそうか、父は独立か、なるほど。
でもあれはまだまだなんかなって俺は思うよね。
ほう、うん、と言いますと、
いや独立でええわって言えるぐらいにならんとあかんのかなと思う。
んん、あ、お尻がですかね、
うん、それはさ
とならんとあかんのかなっていう。
でもそれ多分そのうちなるんちゃいます、年取って。
なるかもね、うん、
何でもええわみたいな、
まだ過渡期なんかな、ね、まあ何でもええわになるやん。
そうなんですよ、
最終的には
何でもええわに行く道筋でしょ、
う
ん、それ多分。
そうやね、もう
段階の話で
これが多い。
森さんは今の漫画で、
はい、
なんかモチベーションをこう保ってるとことかあるんですか、こう女の子を
2体に関して、
うん、書くことを。
でも本当に何でもいいわなってきましたね。
お、
どんな体型でも。
でも今ラジエーションって広い人しかいないじゃないですか、はいはい、何かこう自分の中で仕込んでるものがあります。
一人やと逆にもうそこにフェチズムが集結したりします。
でもまあ周りに多少ちょっと書けるっていうのもあるけど、ヒロに関してはやっぱり今まで自分が書いてた中ではあんまりそのフェチ感ない感じの体型、
うん、確かに ニュートラルいい意味でその、うん、みんなが楽しめる人。
ただなんかもう白衣を、
はい、
ジョイさんに着せた時に、はいはい、まあ、スカートちょっと悩んだの。やっぱ最近こうパンツスタイルの人とか多分多いんやろな、はい、看護師さんもパンツスタイルの人多いし最近、
はいはい、
でもまあスカートしたスカートを履かした時にちょっとそのエロっぽくなりすぎるのもどうかなと思って、うん、でもこれは黒タイツやと思って、
あ、
うん、黒タイツ、まあその白衣からちょっとスニーカースカート履いてるけど黒タイツ履いてスニーカーの感じ、はい、このスポーティーな中に多少ちょっとエロスを感じる、
うんうん、
これ全然後からその時は全然考えてなかったんやけど、
あ、考えてなかったんですか、 そこまで。
いや、その時は黒タイツええなと思ってんけど、はい、あとその後自分のさらにこう後押しするのがあって、はい、ボーダーっていうドラマがあったの、
はい、
小栗旬
さん、はいはいはい、
主演の、はい、結構このラストがなんか評判になったっていう、はい、なんかそれを最近なんかちょっと見たんよね、気になってたから、はい、その中で春っていう女優さん、
はい、あ、はい、
あの人が結構ピッチリめのタイトスカートに黒タイツ履いてて、
はい、
なんか再認識しとけた、はい、ええー、なーと、
よかった
この道でよかったよなと思って
間違ってへんかったと思う、
うん
うん、でも伝わってますよ。
最後に最悪の話、最低な話をさせてもらっていいですか。
あのいいですよ、
3分バージョンで、
もう全然大丈夫です。もう時間はいいじゃないですか、ブレイクですから、
はい、あなたがいいなら大丈夫です。
大丈夫でしょ
う。これは 本来のもう本当ここからもうログでもない話をするんで、はい、もう下ネタ嫌だなって人は知ってもらってもいいです
か。なるほど、
今それを
いいんですけど、
遅すぎますよ。もうい
や、もっとってことですね、ここからのやつは。
あ、これぐらいじゃないってこと
ですか、うん、じゃあ元々のいきさつは、はい、もう新しい企画をしよう言うて考えた時に、
はい、
さっきなんかありかなしかみたいなやつやったじゃないですか、
ラジオの企画で。
その前なんかこうプレゼンコーナーをやったらどうかみたいな話にちょっと打ち合わせでなった時に、
酒マンのコーナーで
企画案の段階で
何ができるかなって話をして、
自分はこれをこれの良さを伝えたいみたいな、
うんうん、
で、まあ、一応考え ってこようって話になってたよね、は
い、なんかその各々が個人単位で何か自分がいいっていうものをプレゼンしてみんなにそれが響いたかどうかみたいな採点するみたいな企画案の一個として出て
臨場考えてた、
はい、今回やるかどうかでちょっとやらんとこってなったんですけど、うん、でも、ね、森さんがあるっちゅう話ですよね。
なんか結局こう、うん、一人語りして、うん、変な空気になったらどうしようみたいな、
ちょっとハードル高いんちゃうかっていう話だったんですよね。
でもまあこのブレイコーでちょっと試してみて、
ちょっとお試し感覚で、はい、
俺がもうひどいことになったらもうやらへんっていう。
そうですね、これいけそうやったら
そうやね、
またみんなでやってみましょうっていう。
でも結局のところ、はい、やっぱ下ネタしか考えつかんくって、はい、で何を押したいかっていう時に、はい、押したいとか最近すごいすごい気になった AV 女優さんがいたの、はい、うん、結構ちょっと熟女系の人で、
はい、そのプレゼンしたいものは AV の
女優さん、
その女優さん人ですか、
うん、三木本のぞみさんっていう
名前まで、
うん、なんかもう身長170ぐらいある感じの、はい、すごいなんかもうすごいスタイルの、
はい、
迫力のあるスタイルの、
はい、
まあ顔立ちはちょっと好み分かれるかなみたいな人なんやけど、はい、
あ、まあ、みんな検索
してます。氷川さんが早速調べてくれてます。
三木本は3に喜ぶ木、はい、3に喜ぶ本と書いて三木本、望みはひらがなで、これもう本当聞いてる人多分誰一人分からへんねん、はい、っていう。お
今シリを呼んで
る。シリお願いして、
ボイスでね、ちゃんと
出ました。
話バイクが、
バイクがさっきの、ね、さっきの中道くんのバイク。
いや、これ多分そんなにあの、はい、すぐヒットせえへんぐらいの
人
なんやけど、
大丈夫です、
続けても
いいですか。
でも最近めきめき本数伸ばしてるなっていう。これ別に全部見てるわけじゃないけど、はい、こうそのさっき中道くんの口から出た DMM のサイトの出演本数がぐんぐん伸びてんなみたいな、
は
い、なんかそういう、
あった、
出ました、
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 出ました。
ああ、その人ですね。
ちゃんとした顔が出てこない。
まあまあ、なんか売りが、あ、
こういうの
話聞いた方がいいのかな。
はい、
体柔らかいシチュエーション売りみたいな、
ね、
これは結構迫力が、
迫力ある感じですね、
ある系ですね、
まあ、多分好み分かれると思うんですけど、はいはい、この人何がすごいって、はい、の生き方そこの話で申し訳ないんですけど、
なんで俺のゲストの時に
こんなこんなの
になってしまう、
なんですか、もう一回お願いします。
生き方、
生き方、
生き方、生き方ですね、
生き方、生き方、
ね、
生き方、
ライフスタイルですね、
ライフスタイル、はい、ライフスタイルが、
ライフスタイルの話ですね、
まあ、ライフスタイルじゃない方の生き方があ
かんのか、
あかんか、
全然脱臭できない、
そこは譲られへんかった。
これもう本当、もう本当すいません、すいませんけど、まあまあまあ、よくあるオーソドックスなとして、
どうすごいんですか、
行く行く行く行く、
はい、
行く、うん、みたいなのよくあるじゃないですか、
はいはい、ありますね、
ためてためて行くみたいな、
はい
はいはい、この人なんか結構ためも結構引きつける感じ、
はい、
もう行く行く行く行くみたいな感じはあった後に、この行く行くって瞬間に行く行く行く行ったっていうの
過去形、
過去形なの、その瞬間、過
去形、情報
って新しいと思って
確かに
初めて聞いた。
客観視してる。
そうそうそう、報告してくれるっていう。
なるほど、情報ですね。
でもよくよく考えたらそうやなと思って行く行く行く行く行くやと、まだ行ってへんのか。
でもなるほどなるほど、
行った、行ったって言った瞬間にな
るほど
行ったんや、
これ
ひどい、なるほど、
ひどい
ひどい、
ね、ただちょっと俺だけ目から鱗みたいない
や俺いやこんな技があったんかと思って
なるほど、
この人すごいと思ってんけど、この話を踏まえて、はい、話に変えて
じゃあ最後
麻生君の、
うん、ただでも森さん、そのプレゼンめちゃめちゃ最高ですよ、
ね、あ、よかった
俺はもうそれで、はい、刺さってます、刺さってます、
あ、よかったよかった、
あ、いやだからもう一人でこの企画が、
うんうん、
あの企画の企画だからこんな企画どうでっかっていうことを話し合いしてるときに、うん、やっぱこれむずいな思ってたじゃないですか、一、うん、人でプレゼンする
って
、よっぽど色物のネタとかじゃないと一、うん、人でこう喋って、うん、他の人にどうでっかって言われへんな思ってた、うん、ハードルをやすやすと
クリア
する
、うん、
チョイスえげつないです。
いやこれはもう
なるほど、
こうなんすごい長いこと見てきて初めて聞いたんか。
最後もう一回名前ですか、三木
本のぞみさん、
のぞみさん。
これちなみにこの企画のコーナーは、うん、まあ、本来ならまあ3人全員で1人3分ずつぐらいプレゼンして、
あ、はい、
ま
あ、
最後ゲストの先生に誰のプレゼンが良かったか決めてもらうそういう趣旨なんです。 はい、今回だから一人しか言わへんから、ね、もうありかなしかで、うん、ありかなしかでお願いできますかね。じゃあ、ひばさん最後に。
ありかなしかで。
ありかなしかで。
見るか見えへんかでいきましょう。見るか見えへんか。
帰って見るのか見えへんか。帰って見るのか
見るか見えへんかで。
でも多分これ出てる作品によってそれが聞けるかどうかは違うと思う。
最近のやつの方がいいんですか、
ね、もうもし気になったらそのタイトルも
教えます、ね、だから見るって言ったらタイトルまで教えてもらえる。じゃあファイナルアンサーで、
なんで俺の回でこういう話になるんだろう。もうちょっとさ、漫画の話を聞きたいんだよ。リサーチがさ、長くても
漫画の話
を聞きたいのにさ。マジですか。
収録
終わった
ら聞きましょう。それ
はまあ後の飲み
で。じゃあありで、ありで、じゃあ見る方で、
あのリンクがねサイトに貼ってあるからみんな行ってください。
いや、これ DMM の
これ貼ると DMM
の
これ貼ったら
DMM 多いから、
このリンクは貼らへんよね多分ね。
さすがにちょっと貼れないかな。
これタイトル
DMM とかの話が多すぎる。俺そういう話じゃないじゃんね、一回もね。
確かに燃えたくないのにと。今まで丁寧にかわしてきたの。
この店も多分もう二度と来れない。
本当に、まあ、というね感じで、
はい、
いや素晴らしいプレゼンありがとうございました。
ありがとうございます。
そして氷川先生も
ご清聴ありがとうございました。
本当にひどいラジオにありがとうございました。またよろしくお願いします。
なんか、ね、ゲストが3人のことを好きなゲストを呼んで、うん、ゲストに、はい、こう3人のことを聞く話の方がいいですよ。もう聞く気ないでしょ。3人ともさ、
そんなこと
聞かれた要素ないから。
すいません、それは本当すいません。それはすいません。
全然入ってこない。
機会をこっちにもらって、俺がみんなのことを聞きたいよ。
だから、ね、MC が悪いしたから。
あれここで連帯責任ですよこのままは。ということで、
はい、
はい、
本当にありがとうございます。なんか後で謝罪しますんで。
本当三人の漫画をねちゃんと読んでるのに、ね、あんまりこう聞けなかった。
本当ですか。ありがとうございます。
来月また来てくれます。
もうなんならレギュラー
で。はい、レギュラーで、
ね、席が長くて、
はい、また
、まあ、ゲストがいなければ。
あ、いや、やられたんですか。今現地捉えましたよ、ここ。録音されてますからね、大丈夫ですか。
聞きに行きますよ。話を回しに行きますよ。
わあ、素晴らしいっす。
やっぱめちゃめちゃ頼むし。
ちなみにこれ。
一人ちょっと後にしてください。ちょっともうこのおっぱい見せるの後にしてください。じゃあ閉めますよ。も
ううちの妻を呼ばしてください。
やめなさい、はい、
じゃあ行きます。じゃあせーの、行きます、
はい、
じゃあ皆さんせーの、また来週、
また来週、
氷川さんまた来月、
すいません、本当すいません、ありがとうございました。本当すいません。
ちょっとじゃあ土下座しましょうか。
いや楽しかったっすわ。YouTube 撮りましょう。
そうですね、動画
みんなで YouTube 撮りましょう。
なんか、いけますね。氷川さんがやってくれるなら、いけますね。
確かに、氷川さんの締めがもうおっしゃる通りですわ、もう。毎回困難なんでしょうね、もうどうせ。
それは、出たら損するな、思われる。
損するわ、ちゅう。
ひどいな、ほんまに。どうしようかな。どうしたらいいやろ。
さすがに、飲まないとやってられないから。
ゲストが出たら損するラジオぐらいでもう、でもいいかもしれない。
うわ
すいません。
チャレンジャー求むやね。大丈夫ですよ。
はい。
引き続きまさかのまさかの、
すげえ。
こういうの間に挟み込めるのかな。
あ、いけるんじゃないですか。
後で考えません。どう乗っけるか、
そうね。
とりあえず素材取っちゃって。
はい、週間7日あるからいくらでも。
いくらでも。
編集さんの苦労
考えてる。年末年始とかなんかクリスマスとか
忘年スペシャルすごい。
どっか重ねて。
年忘れ氷川スペシャル。連続3本更新。
森さんにさっき聞いたけど、
はいはい、
こう自分のモチベーションを変えて漫画にどうはめるのかみたいな
真面目なやつですね。
そう、はい、
で、まあ、まあ順に聞いていくと中道くんとかだってすげえ清楚な漫画じゃないですか。
清楚ですね。
あ、
なんか割とこう、ね、自分の中のモチベーションとかこう、ね、うん、女の子に対する要素的なものって何かこうしたためてます、はい、見えないように読者には伝わらないけど俺だけこだわってるみたいなところとか、
あの、そういう話。
そうそう、難しいな。え、
これあかんやつですよね。これ今のピーでお願いしていいですか。
ちょっと
俺史上初の自分のペンピー入れてくださいっていう
思わぬポロッと呼び捨てにするって
ほんまに酒
結構入ってる。
今の
だって、いや、もう大晦日や思ってもうなんかガーってなってるけど、ほんまにあかんやつ。
確かに初のやつ
だね。マジであかんやつっすねこれ。怖い怖い、みんなこの手でピー入れてください入れてますね。
どうかな、
上も下も消さなあかんやつだったの。
こうなんかこう背景の描き分けとか、
でも中道くん案外こだわってないみたいなこと前言ってたよね。
俺全然こだわりがないんですよ。
あの3人の女性の描写の住み分けとかも特にしてないやんね、うん、いやその住み分けっていうのはそのファン層フェチズム、あのいろんなフェチをカバーするような、
あそれは
それはしてる、
一応頭の中で計算でできたらいいなってことでキャラをバラしたけど、なんか多分俺の中にあんまりその強いフェチズムがないんですよ。そのだから書けないのかな。なんか森さんのとか見ると俺にはこの感じの女の子は書けないなっていうのはすごく強く感じるわけですよ。逆になんか、
はい、いやでもその辺がこう清楚感で取られるんやったらそれはそれでいいと思う。
でも弱点っちゃ弱点ですよ。キャラがまあ弱いですからね。その分
清楚って褒め言葉にもなり、
褒め言葉にもなり、
でもね、なんか癖がしているとマイナスにもなるから、
う
ん、
まあまあ、うん、モロ派ですけどね。氷川先生、俺は逆に同じような質問を氷川先生に聞きたかったんですけど、はい、あれどうやってキャラ設定とかってあのやってます？ものすごい数出てくるじゃないですか、キャラクターが。
出るけど、でもなんかその時にハマってるものとかが一番根強いかな。
でなんかモデルが全部イメージとして役者さんがおるみたいな感じであるってことですかね。
そうですね、リアルであったりなかったりする、
あったりする場合もありますか。
あるし、本当に前髪パッツンでおでこが出てる女の子に急にハマってみたりとか、
可愛いと思ったらその子出してみたり、
出てみたり、そういうちょっとこう
キャンディーポップのあの黒髪のマキナの場合はあれもなんかあったんですか、
ね、あれなんか何か見てた漫画とかがみんなおでこ出すキャラが多くて、おでこ出すキャラってあんまり描いたことなかったんで、黒髪で、ああいうこうピッチし分けてるこうなんだろう、なんか OL っぽいOL というか何秘書っぽい人とか、
いやあのキャラ超いいなと思って、しかもね、もともとは元力を失った魔法少女という設定だったんです、はい、でキャンディーポップナイトメアはダブル主人公って言ったらあの男の子がおかしくなるけど、
まあ、女の子が2人、
女の子が2人いて、はい、1人は元魔法少女で、うん、1人は侵略者なんですけど、はい、あっちは力を失ってないですよね、はい、でまあ過去にその2人に何か因縁があって魔法少女の方は、はい、その戦いの末に力を失ってるっぽいんですよ、
ぽい力を失
い、でも何があったかは描かれないんです
よ。書くべきだったんですけど、すっかり忘れ
てたでしょ
回収し忘れた。一番なことあるんですよ。
でもそれだけでも結構強烈な設定じゃないですか。それだけでも一本かけるぐらいの設定やのに、なんか途中から妖刀を持ち出すんですよ、
はい、
その元魔法少女、はい、いつの間にかなんか切り裂き JK っていうキャラになるんですよその妖刀に呪われて、はい、もう
ジャック略して JK、
ジャック略して女子高生 JK になり
かかっとる。
そういつの間にか、ね、なんか宇宙からの侵略生物に寄生されて、なんかなんやろ、
どんどんおかしくなって、
おかしな、どんどん設定が上書きされて、もう何かがわからない。
多分なんかその時好きなものでこう、うん、更新してるって感じなんですかね。
そうですね、今回に限ってはもう持っていこうと、キャラを持っていくと、はい、なんか変動しないものが多いじゃないですか、主人公設定って、はいはい、でも逆にもう
手当たり次第入れてて、どんどん上書き上書きで、あれがすげえなって思ったんです、初めて
言
った
時に。だから他のキャラは動かないんですよね、何の設定も変わらないんで。
ああそうなんですね。
いるだけのキャラとか、はいはい、何にも変わらないんだけど、主人公だけどんどんおかしくなってい
く。ああなるほど、面白そう
ですね。めっちゃおもろいですよ。でもう究極までいかんのなって思ったところで、本来の力を取り戻して魔法少女に戻るってところかな今、ですね、ご飯やとと
かですね。
あれ見たときに すげえなって、この人めちゃくちゃ頭いいなと思ったん
ですよ、ね、コンスタントにこう、ね、まとめたかったんですけど、ね、いろいろあって、
いろいろあって
こう、ね、ハンドルが切れなかったんですけど、まあまあそういうのも含め外部感で、
外部感ですね。なんか流動性すごい大事にしてるというか、それが一番好きなんでしょうね、その自分のライフスタイルもひっくるめて。
でも毎月失敗したって言ってます
後悔はするんですね。
失敗した、やっちゃったって、やっちゃった、いやこんなんやみたいな。本当に自分の作風は弱点、下手、自分の絵の下手な部分とか、はい、漫画王道的な漫画がうまく描けない部分とかを武器にして、はい、壊して変な感じのを描いていくスタンスなんですけど、そこを生かすためにも王道なものが好きだし、王道なものを見ていく、 王道にしたいっていう部分と、はい、王道が書けなくて壊すっていう部分を両方両立する、はい、
だからその振りが振りの完成度が低かったら悔しいとかそういう話ですよね。ちゃんとひっくり返すために
でもほらなんかデスゲームものとかをやった時に、うん、そのデスゲームのルールが壊れちゃうぐらい、うん、ジョーカー的なキャラクターが一体混じってたら、うん、成立しないじゃないですか、うん、
確かに。
でも書いてみたくもなるじゃないですか、うん、そこを許される作風
なるほど
だったおかげで書けるんです、うんはい、
まさにそれですよね、うん、もう要はみんなが必死で汗みどろで戦ってるのをでっかい足が踏み潰すっていうのがあるからね、
バーンつって実はこの中で心を読める小能力者が混じってましたみたいなオチだろうが、うんうんうん
はい、
いけるしそれを通してくれる編集担当さんがいたりとか、うんうん、
だから王道をかければかけるほどおもろくなるってことですよね、うん、ひっくり返しが。
ここクリスが多分憧れてるところなん
です。ああ、そうかも、そうかも
しれない。そういうことやりたいってまあ言うてたもんね。そういうことで、そういう雰囲気の自分はやりたいけど、うん、自分じゃ人気出ないからそういうの書いてもみたいな感じのことを言ってた。
映画とか 見られます。
僕すごい見ます。
シャマランとか好きですか。
シャマラン好きです。
そういうことですよね。
そうですそうです。シャマランも。
シャマラン。
M ナイトシャマランっていう監督がいて、う
ん、シックセンスの人。代表作は。あればっか取り出されるけど、う
ん、どんでん返し系の
新しいの見ました。あんまこの話でもあかんのかね。個人的にどうなんかわからんけど。
あ、そうか。いや、いいでしょ別に。
でも見てない人もあるから結局、
まあ、説明してもらったら簡単に説明してくれたらこんな感じな。
おばあちゃん家に。
でもネタバレしたらあかんやつか。
あの設定の範囲、あの予告で書いてる範囲で。うん。あの子供がお泊まりに1週間行くっていうホラー映画。
ホラー映画。
ホラー。
でもシャマランの魅力ってなんか。多分これ1時間ぐらい欲しい。
録音終わってから。
そうですね。だからそういうのが多分、うん、だから気になる人は多分、うん、あのシャマラン監督が好きな、うん、あの人は、うんうん、多分刺さるタイプの作家さんっていう。
はい、あ、普通にアベンジャーズも好き。もともとアメコミも好きで、
はい、
アベンジャーズさんも好きだし。
僕シャマラン大好きなんですよ。
シャマランね、途中ででもほらなんか変なのを取り出したりして大変だったんで、うん、エアベンダー。
はいはいはい。これずっといけるやつ。
こうなっちゃう。
二人でずっといける。はい、俺たちはポカンとして、
ね、うん、
俺も何回切るぐらいしか。
俺も
一回切る。これ後で。
あ、OK OK。じゃあこれもう二人
後で話します。
ゴールデンがいいって。
戻して。
そういうことですよね。
あれだ。
何
の話だ。ペチを、うん、なんかこう真面目な漫画を描いた時に、うん、ペチをね、あまり露骨に入れづらいから、うん、何かした、どう隠しながらしたためとかって話をね、
なるほど、
隠しながら麻生さんにも何かこだわりがあるんであれば、はい、特に女の子とか、
ペチ、
こう女の子もう一回ですか。
女のキャラに何か自分の変なペチ的なものを反映させようと、
はいはい、
何かします。
ペチで言うたら俺は腹筋ですわ。
あ、腹筋、
はい、
なるほど。
書くかどうか置いておいて、うん、腹筋がありそうな。女子、うん、生き様の女子にやっぱ自分は大好きなんで、うん、
だからヒロインあのアスリート系なの。
山登ったり格闘技したりとかやっぱなんか、
う
ん
う
ん、
確かに
ね、
そうやろ、ほんまや、
出てます
引き締まってるわ
けだから、だからあの出てる、ね、すごい甘えん坊のなよなよした女性を描けないんですよ、
うん、あ、確かに。インテリ、ほんとハイヒール履いて走れないような女とか、
はい、これ結局ね多分女性あんま知らんっちゅうだけなんですよ。自分は男性能でしか女性を描いてない、
うん、
男性の憧れそうな男性、あ、女性しか結局書いてないかな、
はあはあ、
自分は共感できる女性、
そう、
いや結局女性って別の生き物やのに、
う
ん、共感を求めてるような
程度の脳やっていう、男性能でいくとさ、やっぱもうちょっと都合のいい女の人を本当は想像しそうなもんなのよ。
あ、でもね、だから一緒に遊びたいですよ。
そうそう、だから遊ぶのは女性の好みに結構尊敬みたいな部分が入ってくることが多くて、うん、あ、この人ちょっと一目置けるなみたいなところに惚れるイメージがある
から、
ね、
男友達に求めるもんと同じのを多分求めてて、
う
ん、ね、実際そうあんまりそう簡単にはそうはいかんの
に、なかなかそんな人おらへんもんね、
はい、まあ、男でもなかなか出会えないですからね。
そうだから女性してる女性ってリアルな社会にはそんな人の方が多いじゃないですか、
うん、
だからそうしてない男性が、男性と男性、男友達のように見れる女性が追ってほしいなっていうようなフェチが多分出てるんちゃうかなと。
出てた、
もう、うん、
なるほど、すごい、勉強になるな。
氷川先生はもうバンバン入れていくんですか。
いや、でも僕も別にそんな、その女の子にすごい 彼女が欲しい、彼女になってほしいみたいな願望でキャラクターを描くことはないので、はい、本当友達みたいな、パニポニギャグ漫画だったんで、はい、友達とか仲良くなっても恋愛に発展しないから、はい、基本的にいいところを見せる必要はない。
あ、確か
に、ギャルゲーっていいところがどんどん見えてきて、はい、ラブってなるけど、それが必要ないので、うん、親しくなればなるほどその人の悪いつぼらな部分を見せる、はい、っていうのをやってたっていう、うん、だからキャラ最初に出てきた時はその気取ってるけど、うん、はい、出番が多くなってキャラが分かってくれば来るほど弱い部分が見えてくる、はい、作りとかでやっぱ女の子、恋人としての女の子って友達としての女の子的なものを描写するようになってきましたね。だから自分の書いた作品の中で彼女にしたキャラとかいますかって言われてもない、うん、あ、友達としては全員っていう。
けどもし結婚するなら友達くらい分かってくれる人が一番楽ですよね。そういう意味ではだから自分の理想の女性を書いてるっていう、う
ん、
こと
で、そんな気がするね。まあ、だんだん悪いところ見えてくるけど、それでもなんかこの人好きだなっていうところに行くわけやから、うんうん、
悪いところがやっぱり一番愛おしくなれば理想です
ね。ただ愛ですね、
うん、恋ではない、萌え萌えキャラを描けるようなものになりたい。みんなに、ね、みんなに大人気って言われるようなキ
ャラ。それはお姉ちゃん遊びをいっぱいせなあかん
っていうことになる。お姉ちゃん遊び出た。
言わなあかんのかなみたいな。お姉ちゃんって言わなあかんみたいな。
美しい、この気遣いですよ。気遣い
なのかな。
綺麗に落ちようね。
気遣いの男やからね。
でも萌え萌えキャラって逆にお姉ちゃん遊びしたら描けへんようになる説あるやん。
あ、それも
萌えはそんなん
か、そうなんかもね。
なんか要は理想じゃないですか、萌えっていうのは。その特にその内気男子の、
うん、でもそのニーズもいろいろないんですか、生々しさみたいなの。
いや、それもちろんあるか、
うん、
もちろ
んあるか、いろいろ許容範囲も広そうな気がする、
ね、実際ある程度遊んでないと見えへんこととかもありますよ、ね、
なんか多分住み分けてるよね、そういう、うん、好きな作品で分かれそう、
うん、でもまあなかなかこれ狙ってこうなんて難しそうだよね。
森さんそれで言うとどうなんですか、結構もうフェチを前面に。
俺は頑張って抑えなきゃっていう。
もうでしょ、溢れ出てしゃべ
る。本当にあの分かってるからね、レンジマンファンうちの周りすげえ多いから、ね、いやみんな分かって、レンジマンファンはねみんなね分かってる。レンジマンが好きな人はみんな森さんごとを理解してる。あの漫画本当にね、うん、なんかすごい、ヒロインがね、まずヒロインが主人公ピンタするし、うん、主人公は気持ち悪いし、途中でね、ムチムチの女の子出てくるし、はい、
そうですね、
全てが
いろいろちょっと、そうですね、
で最後根本が詰
まってるのかもしれないですね。
森さんっていう人間のカタログみたいなもんですからね。
もしかするとそうなのかも、
ね、人間像を理解するための
最終回すげえいい話で、うんうんうん、たまらない。
ありがとうございます。結構なんか濃いファンの人はよく言ってくれる。
なんか業界人によくレンジマン好きな人って多いイメージですね。
あ、ファンのバイブ、う
ん、俺アスカショーのアスカが大好きなんですけど、
あれは有名の存在、
夢の存在ですよね。自分も多分だから
アスカは理想っすよね、マジで。
夢見てる方が楽しいんかなって、漫画で読むなら。
だから本当なんかロリコンのその種類、うん、みたいなところで、性対象に見る人と、うん、はい、神聖視する人って、
あ、分かる、う
んうん、で俺はなんか神聖視したい
もう、
はい、けど、はい、性対象も否めないっていう、なんかそのまあ、あれ中学生でそこそこ肉体も成熟してるキャラやけど、はいはいはい、性対象として見るにはやっぱ心が痛む。
そうですね、倫理的に。
でもお前完全に欲情せえへんのやなって言われると、うん、やっぱ男だから、はい、いやないですよみたいなことは
言えない
なっていう、うん、よくその、まあ、これはあの友達の漫画さんの福光茂幸さんと電話話したりすると、はいはい、まあ、ニュースとかで教師がお尻を手出してニュースになるみたいな、わいせつ的なある時にそのコメンテーターとは、はい、信じられないですねみたいな、そんなこと言えますかみたいな感じの、本当に心から言ってるんですかねみたいな感じのことがあった時に、いやこれはもう建前言わなあかんやろっていうところなんやけど、本当心の底から全く考えられないですって言えるかっていうと、まあ言えないだろうと。でもそれは頭で考えてやっちゃダメだし、そこをなんか我慢って言ったら言い方あれやけど、
その、まあ
はい、その人のことを考えたらやってはいけないよっていうことやから、うん、だからそうなった時にギリギリのラインっていうのはこっちはそういう目で見ちゃうかもしれないけど合法的に喜ぶぐらいだったらいいでしょっていうところの具現感、
わかるかな？いや、わかりますよ。でも倫理観とか道徳観とか法律っていうのは時代によってちゃいますから、うん、あの今は認められてないだけで、うん、生物的にはもう成熟してますもんね、うん、だからそれを見るのそう思うのは勝手でしょと、うん、今の倫理法律ではダメやけど、うん、生物として完成している生き物を魅力的やと思ってあかんのかっていう異性として、
いい言葉で表現して
る。あ、そうか、いい話ターンが来ましたよ
まあ法律的にもダメだから、う
ん、はいはい、
だそれが合法な国とかもありますもんね、別に、うん、それで子供を産んで当たり前っていうあの社会環境もありますからね。
だからギリギリのところで夢を見させてくれる存在
存在詰まってましたね。
なんか結構だから初めてキャラクターを概念から作ったんですよ。
あ、
うん、いわゆるその属性やらなんやらとか、はい、まあ、概念かもしれない、はい、けど、はい、この元ある人間に、うん、上乗せしていくやり方って多いじゃないですか、
うん、まあ、基本
メガネをつけ
るじゃ基本ですよね、
はいはいはい、ああなるほど、
委員長というなんか役職をつけるとか、うんうん、じゃなくてなんかこの自分の中でモヤモヤしてるその概念をなんか具現化し、うん、するみたいな形で初めて作ったんで、うん、あんまりにもキャラとしてつかみどころが他の人にない、他の人がつかめないというか、ああなんかなんかいいねって言ってもらえるけど、うん、打ち合わせとかすると、はい、ネタを出してもらえようがない、はい、だからどう、なんかいいのないですかねって言って、こういうのどうですかって、いや、違うんですよみたいな、これはそうだろう、お前しか分かんないだろうみたいなルールで作ってるんで、
話にすると荒木さんのスタンドの最初の打ち合わせですよね、ジョジョ3部のスタンドが初めて出るときに、荒木さんがどんだけそのスタンドの概念を説明しても担当さんがピンとこなかったっていう、うんうん、
それはもう自分の中にしかない概念やからね。
そうだね、で書いてみるしかないっていう、はい、
うん、書いてあるでもやっぱりみんなピンときたから、あすかいいって人が、まあ
だってこっちは絵のイメージがあって話してますもんね、
う
ん、完成形が絵で、
もう俺らは見てるからね、その漫画、
そうそう
みたいな感じだから珍しい感じ、
ね、それは難航しましたね、確かに。
だからその作った時は楽やったんやけど、その後ネタを考えるのに、うん、自分は自分が引っかかるネタしかダメっていう、うん、ことになって、
なんか多分それが伝わるから俺楽しく読めたと思いますわ。
だからまあね、最終的にはもう苦しかったけどね4週もすればっていう
なるほど、辛いラーメンを食べてみたり、
うん、これはアイスの棒を拾いに行く川に拾いに行く話とか、
うん、あれだけ爽やかなやつや、俺はあの生卵を飲むやつ
一番エグいやつどっちかっていうと
闇が深い、
闇深いな、
あれがやばいなと、
一番エグいやつやね、なんかあれは俺の中でちょっとエグいなと思う。
あとあのブランコ乗るやつがやばいですね。
あ、2人乗り
で、2人乗り
で、あの辺からだからネタちょっとこう
えげつ
なんか、
そう、三冠関すると三冠が一番苦しい、
はい、はい、ね、こうなんかいろいろ
バリエーション乱発しすぎて、
はい、バリエーション考えていかなあかんのかなっていうのは感じました、
ね、まあちょっと心が疲れたよね、もうとりあえずパンツ見せたら落ちるんだからに逃げてたというか
連載の辛いとこってこう、うん、辛いって言っていいんですかね、こう、うん、ずその始めた時の温度で、うん、始まったものをずっと続けなダメじゃないですか、はいはいはい、で人間ってそれは3年も5年も経ったら人間も成熟者変わっていくのに、
ね、ね、
5年前やりたかったことをずっとやらなあかんと、うん、これは映画とか小説とかってもっとスパン短いじゃないですか、
はいはいはい、
歌なんて俺も歌が一番いいなって思うのはもう3分ぐらいに、その時今日ムカついたって思ったらその怒りをもう3分に込めて歌えばいい。だから辛いのはあのおっちゃんになってもディナーショーで
それや
さ20代の頃の歌だからなんていうのはちょっと連載に近いところもしかしたらあるかもしれんけど、でも連載ってなんかそれがなんかモチベーションで悩む時ってその壁が飛びつかるんだなっていう、
なんかでもその話聞いたら氷川さんの作り方はいいっすね、このライブ感大事にして、そうそう、今の感覚をどんどん入れていけるんやから、
それみんななんかちょっと見習いたい、
反省ですよ、ずっと失敗したいです口癖が失敗した、すげえ失敗した、打ち合わせでもずっと言ってます、
でも多分本当に生ものライブとかや、舞台とかやってる人らって多分そういう風に言うてんちゃいますかね、今日の舞台失敗したとか、
でもそれからまあ次こうしようが出てくるもんね、失敗したがあるからね、
多分その失敗したっていうコメントもなんかライブ感ありますよね
あるある確かに
計算でも論理立てて10周先まで考えて作ってる人はあんまり失敗しないじゃないですか。
そうね、
そう5線立てがあってちゃんと計画立てて作ってるから、
うんうんうん、そういうのね割と好きなんですけど、なかなか今回は辛い感じに、
辛い感じに、
もう一回一回バーってなっちゃうと、うん、もう蛇行になっちゃったりする
ので、でもそういう、
でも実はそれが楽しいとかないんですかね。
楽しい時もありますね、はい、戻った時に
聞いてると、
うまくいった時も楽しいし、はい、最初からイメージ通りに進んでた時も楽しいし、あ、なんかうまくいってほしい、自分が気持ちいい
んじゃないね。そうですよね、
そうやってほしいんで
全部満点なら一番いいですよ、
いいですね。
その回で言ったらこれはうまいこと言ったなみたいな回ってあるんですか、この回は。
ないです。例えばすごい高い4巻でやってこの回が、はい、もう1巻早めにやってたらいいのとか、そういうことあります。もっと早めにできてたらとか、もっと登場したキャラがもっと早めに出しておけばよかったとか、そういう全体を通して、ことはすごい思いますね。
反省なんですか。
なんかこれを今4巻でやる必要はなかったとか。
ゴーサイン出した時はこれが一番ええ思って、やっぱその時は、その日は
合わせのためにそれしかなかった
とか。ああ、なるほど。
も多い。あとこの巻いらなかったっていうのはあり
ますね。いやでもまあそれは連載やってたら後から組み直したいなっていうのはあります
ね。ありますよね。一度やりたいですよね。出版社移動して、もう一から構成し直したい。
ああ、やりたい。セルフ
やってみたい。
ディレクターズカット版、漫画でもあってもいいよね。
ディレクターズカットはそう。いや、あれはでもどこ使うかのじゃない。ディレクターズカットってそのプロデューサーが結局
リメイクやね。じゃあ
リメイクするのでも大変じゃないですか。もういらないところを。ていった。
でもその
リメイクも作り直すわけやからさ、だからそれを同じ絵を使うわけじゃない。
同じ絵を再構成し直す。
そう、
部分的に要
はしたいとか、元あるやつを
もう話はもうなしにしてとか。
ああ、そういう感じか。
ただもうそれ抜いたら抜いた回が愛おしくなって
る。結局一回できてしまうと不思議っすよね。それ直すとなんか前の要素がなくなるのがやっぱり。
うんうん、一からやるってなってやっぱ一巻の絵気になるなって言って直し始めると思うよね。
無駄な回もやっぱ無駄が意味があったりするし、
ね、
はい、
深い。でもし一から直そう思ったらもう設定バコン変えたりとか、なんかそんなに なってまいりません、ね、
結果なんか直した方のがなんか面白くないねってなる可能性もあるし、
ここでちゃんとね説明を入れておけばとか、
じゃあだから生もんの覚悟が一番大事なんでしょうね、
そうですね、
生で永遠に残るよ今日の思いつきがっていう覚悟が、
覚悟、
だから週刊連載だとそうなってしまうのはなんか仕方ないみたいな時もあるけど、結構月刊連載レベルでライブ感っていうのをやる人あんまりいないんじゃないかな。
月刊はでもやっぱ完成度
しっかり考えてやる人が多いと思うよね。
うちも結局変わんないんです。1ヶ月に3話書くスタンスなんで、3話4話書いちゃうんで、結果習慣と変わらないの
を確かに、
うわーって一気に返しちゃうんで、
やっぱまとめてもう年末やっちゃうんですか、一時間固めて、
固めてというかもうその 1号に3話乗るんで、一挙3話計算みたいな、バーって3話分書いてバーンって乗って、失敗した気がするとか、
酒魔法式やね、
お前これがライブなんですよ、そういう
確かによ
う考えたら
今やっとるわ。だったらね別に感がいっぱい出たら やったんだけど、月刊ってその長く出しすぎても今辛い、
確かにそうですね、
っていうのがあるんで、もうだって10巻超えの月刊誌なんか月刊漫画なんかほぼ許されない。
そうなんですか、
そろそろやめようとか、あとはもう絶対部数は伸びないとかあるんで、
でもまあ確かにな、単行本出るスピードがそうですね、
そうなんで相当何かうまくね跳ねないと許してもらえない、
いやでも確かに最近のその月刊誌の売れる漫画っていうのはやっぱ初速がもう一巻あたりでも一回ドーン来て、結構もうその貯金で
行く
みたいなのが多分多そうやから、
ビジネスとしては多分それは当然なんかもしれないですね、
なかなかね難しいんですけど、
長い関数出て徐々に尻上がりである時ブレイクみたいなのもたまーにあるけどね、
ごく稀ですよねそういう売れ方をする
の。俺逆に3巻ぐらいでね 終わればいいかなと思って始めたら17とかやから、もういいよっていう始めた時の温度はもうないよ、子供もできない、全然違う楽しみとかが価値観が今自分の人生の中にあるから、
なんか自分の中にないテーマを書き続けるのつらい、
うん、そうですね。だからもっとだから作家さん単位で短くていいからパンパン出すような形式になったらいいのになって、うん、映画ぐらいが俺なんか、
1、2巻完結でまとまってそれがまんま映画になるぐらいの、うん、
ね、90分ぐらいをこう映像にした時のイメージで、
あー、2巻、
そうですね、あの間の取り方によってはそうですね、3巻、4巻、
あ、人気だよね、
4巻長いから3巻で3巻ぐらいにまとめアイデアを全部ぶつけたらって思って書いた方がおもろいかもしれないですしね、
確かに
だらだら続くかもって思うよりも、
あ、そうだね、そうかも、
3巻に全部つけたろうで、で多分その3巻終わる頃にはまた次の自分の中に書きたいテーマがあったりしたら、そのアイデアを全力で新しい題材につけりゃいい、
確かに、
けど出版のビジネスとしてはやっぱり、結果出たものは
上から続けた方が、まあね、終わらせてくれないパターンもあるしね、
約束されてますからね、それなりに売れるのは、もどかしいところで、
もどかしいところで、
まあ、次売れる確証ないからね、
そうなんですよね、
言ったじゃないですか、月刊は沼だって、
おっ、沼、
いや、本当、当時から言ってたよ、月刊は沼だと、
それは沼、
当時っていつなんですか、出会った当時とか、
月刊に移る、
俺、その月刊に行く前、週刊やってて、月刊は沼だ、沼だ言われて、行って、本当に、これかと、
やめてくださいよ、本当に、もう、沼なんですか、
でもやっぱり、その、まずリアクションがほぼない。
あ、なるほど、
なんかいろいろそのやっぱ週刊連載っていうのは華やかだなっていう感覚は、
うん、そうですね、
なるほど、
花形ですよね、
もう、
確かに、だから毎日っていう更新したいっていうのもなんか分かりますね、うん、それを聞くと
何かね、ずっと作っていきたい、誰かに何かを伝えていきたいっていう感
じ、
う
ん、要は忘れ去られへんスパンで、
うん、
見ててほしいってこと
ですね、うん、
月刊がそれはちょっと今のスタイル遠いってことですよね、
うん、結構遠いですね、皆さん足も変わらないし、
う
ん、
そうですね、
だからまあ一番反応あるのは週刊ウェブなのかもしれないですね、無料で、
コミコとか、
ただまあそれが単行本に跳ね返るかどうかはまあ分かんないけど、多分リアクションは求めやすいというか、タダで読んでもらえるし、
だ自分の欲求切り分けていかなダメかもしれないですね、見てほしいの か、 なんか単行本が売れるビジネスになってほしいのかとか、そこそこそんなめっちゃ売れんでもいいから見てくれる媒体に乗れるのであれば、それで自分の承認欲求を満たされるのかもしれないし、金とか成功名声みたいな分かりやすいリアクションが欲しいのであれば、月刊だってそれは可能かもしれないし、
まあね、
まあまあ、でも昔に比べたら SNS があるからだいぶ反応っていう意味ではあるでしょう、あるというか、
まあそうですね、でもね、
結局でも、でも氷川先生とかフォロワー数もすごいじゃないですか、
結局月刊連載だと、連載中はあんまりなくて、単行本になってようやくっていう、
あ、それはまあもちろんそうです、
だからこの月刊連載中のその単行本出るスパンも長いから
すご
いための時間がすげえ長いというか、
なるほど、
確かに、だからやっぱね、月の半分好きなことできてるぐらいじゃないと、が月間ちょうどいいかもしれないです
ね、そうだから本当プライベートの、ね、はい、時間がすごいいっぱいあるのが月間のいいと思って、
そっちで自己実現しながら、残りの半分で気長にリアクションをまたしてもらうっていう、
それ残りの半分で漫画描ける前提よね、
全然できんけどね、
俺20日ぐらいかかるけど、
ね、仕事量をそれぐらいに調節したのが月間やったら、ね、
なるほど、なるほど、確かにそれは理想かも、
月間でやるならね、
並行してやるなら何が一番ですかね、月間連載と、
いや、もう遊んで暮らす
方が、そうそうそう、自分の好きな時間、まあ、ゴールデン街に半月寄って
半
月原稿書くぐらいやと、その待つのがストレスにならへんのかもしれないっていう、
何すかな、半月あったら趣味、
ゲーム作ったり、
ゲーム作るのはもう難しすぎて、なんか手に負えないってなりますね、なんかゲーム作るんやったら漫画ってなったかな、
うん、これ考えさせてや、俺も
どうぞ考え考えとるやん、いっぱい漫画で、
ええー、そのだから漫画で使う、
あ、漫画で使うゲーム
な、そう、
今じゃね、
中道くんの作品の中で、
ほんまに
ゲーム作るっていう流れになってる
やつ、
やつ、
うん、まだね、子供向けのゲームを今度ちょっと考えたいんですけど、それをじゃあどうですか、なんかないですか、
漫画の上はあれがいいですよ、ゾンビーズがいいです、
ゾンビーズ、
ゾンビーズまだやってないですよね。
ゾンビーズはやってない。あれはアメリカのメーカーでしたっけ。
メーカーであの、うん、ゾンビのフィギュアと主人公フィギュアで、はい、パレットこうマップパレットバンバンこうターンでめくってって、うんうん、それを拡張して、はい、でいつかこうめくった時に出てくる飛行場が出た時にそこゴールになって、はい、そこに行って逃げ
出できる。
ただもう相手の仲間の足を引っ張りまくるんで、はあ、すっごい時間かかるからクリアできないんですよ。
へえ。
逆にそれがドラマチックで、あご飯できてよって言われて、うん、なんかこうもうヘリコプターの脱出できる場所なんだけど全てのエリアのマスのゾンビを倒して一人じゃないと脱出できないと、はい、プレイヤーしかいない状態じゃないと脱出できないんで、うんうんうん、逃げられと思った瞬間に他の仲間がお前のいる場所にゾンビを全部出してやるみたいな感じでゾンビに囲まれてうわーって言って、はい、なんかこうゾンビに囲まれてこうヘリコプターが去っていく空を見上げながら終了
そういう映像で最後
映像
そうイメージして
最後のねプレイヤーたちの脳裏に浮かぶ。
あとなんかこうあのショッピングモールみたいなところに行って、うんうん、武器とかがあるんで武器とか回収したとこで、うん、もう時間切れで、うん、戦いはこれからだって言ってゲーム終了っていう
えバッドエンドなんですか。
いやその時間かければクリアできるんだけど、
もうクリアできないからこれやめとこうっていう、
やめとこうっていう、うんうん、その止め際を決めるときにちょっとドラマチックなイメージができる。
実際あるんですかその。
やったことある。
そのゲーム。
いやバッドエンドあるんですよ。
アメリカですか、ね、
アメリカで。
ゾンビって結構あの若い人が今刺さるじゃないですか。はいうんうん、だから多分ゲームテレビゲームデジタル世代でも多分入りやすいし、
うんなんかね、ゾンビフィギュアがあってそれがもう100体セットとか売ってるんですよ。
は
でそれをこうすっごいいっぱい並べて、
はいはいはい、
こんなにゾンビが敷き詰まってて通路通れないよみたいな。
すげえ。でももうツボ押さえてますね。面白そう。でもそれ聞いて面白そうですもん、うん、さっきのあのプレゼンの時に、うん、なんでその話でんかったんやっていうゲームの例え話っていうぐらい
なるほど
面白そう。
ビジュアルが想像しづらい、発想しやすいね。
今のだから、うん、あの10代20代の人らが聞いてピンとくるアナログゲームが、あそんなあるんやったらやってみようって思える題材なんか。
ゾンビはやっぱ強いのか。
ゾンビ強いと思うよ俺は。
そのゾンビゲーやるかな。
人キルポイントみたいな感じでゾンビを倒した数で最終的な成績が決まるんだけど、うん、っていうのがあるのでみんなで仲良くゴールしようっていう概念もあるんだけど、はい、一緒に仲間でゴールしちゃうと成績が多い方が勝手1位になってしまうので、うん、イルさんってな
るほど、うん、あいつ俺よりゾンビ殺してるから
ギリギリまで仲良くやろうぜって言ってたのに最後で絶対イルさんってこうなんかこう自分の足移動マスを倍にするカードを使って、うん、俺がゴールだっていうところに靴紐がほどけたみたいなカードバンって出して
あそんなある
バーンゲームがすごけなくなるみたいな。はいダメ、はい、
もう直接攻撃がバンバンできちゃうんですね。でなるほど。
はい俺が逃げる。
アメゲーですねまさに。
素晴らしいです。あのね、ゲームがね成立し半分ちょっと成立しない感じがちょっとこう面白い。
まあ確かにその人の気持ち考えたら、うん、最後成立しづらいだろうな
そうですね気を落とす系、
うん、
中身そのゲームやろうやいっぺんで、うん、俺それをヒントに、うん、なんかサバイバル系でなんか
あゲーム作る
フォーマットのヒントを得て、うん、あこの感じでバランスで作ったらいいねんなっていうのを、うん、
ゾンビーズ買えますかね今まだ売って
るゾンビーズまだ売ってるし誰か持ってるんじゃないですかね。
なんか違うゾンビゲーやったら持ってますけどね。逃げゾンビっていう
逃げゾンビ、
ゾンビがどんどん来る、うん、まあでも同じようなテーマですよ、うん、逃げてボスを倒した時にポイント持ってたら勝ちみたいな。
キャッチっぽいのは、うん、なんかその飛行船引くまでとかがなんかすごいキャッチっぽい、
あ、
うん、若い人に刺さりそうな、
うん、どんどんこう好きにマップを広げつつ、
うんうん、
どこにこう飛行場が
出現するかも分からず
みたいな、うんうん、まあでもやっぱこのゲームは奥深いですね、
うん、
面白い。
それ俺じゃあ作りたい
作りたい
でゲームで採用してよ、あの、うんうん、漫画で採用してよ作るから、うんうん、漫画で
ゲーム考案する、う
ん
う
ん、すいません。でも女子高生がやるんですよ。
あいや ゾンビをまんまやらへんよ。だってもうそれは
ああえ、
うん、いやそのゾンビを
本当に採用してよ。
サバイバル系でなんか設定を変えたらいいわけやん。別にゾンビが出てこうへんけど、うん、同じようにどっかの環境から生き残るっていう、うん、あとは世界観が面白かったないものやったら、うん、目引くわけやんか。
確かに
無人島はもうあるやったら、うん、それもどけてとか、うん、だからそこはだから考えるから、
うん、
だからサバイバルもんでゲームを一個考えたいよって言ってるだけなんよ
どうぞ
あれいらん。えでもなんかゲーム作るって言ってたやん。
いやオリジナルゲーム
もうええの。もうその流れなくなってんの。
いやもう自分で作った一個
もう終わり。
終わった。
その話は一旦一段落して、でも多分こっからもそういう話はあるけどまだ未定かな、うん、しばらくは。
そうか、もう
しばらくは既存のゲームをやっぱりもっと紹介しな。
ゲームクリエイター
あかんという流れかな、はいはい、うん、
クリエイターになりたい。このエピソードは一回一段落、
うん、そうそう一段落して、
そうですね、
そうですね、
聞きたいことが聞けたので満足です。
よかった、
すみません、ようやくここまで来て、
ここまで
ここに来てようやく、
はい、
ゲストの満足度を得られたっていう。
いやいや、ということで締めましょう。今年最後の挨拶ですよ。
お、ほんまや、
はい、
じゃあ良いお年を的な感じになるので
、ね、良いお年をにしましょうか。そう
ですね、うん、これせーので、あの
せーので行きましょうよ。
はい、
行きますよ。
はい、
行きましょう。
はい、
せーの、はい、皆さん良いお年を。
皆さんが入ったからもうね、もう揃えられへんかったわ。
何癖つけて絶対言わへんフレーマ
ー言いたいだけ。
皆さん急にアドリブで入ったから、
とにかく言いたくないだけ。
もう言いたくないし、とにかく言いたいだけ。
むずいわ。
絶対むずいから、ね、
絶対むずいわ。